皆さんおはようございます。2月25日の、シズス礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当に暑い日があったり、そしてまた寒い日があるというですね、そういう繰り返しの、日々であります。どうぞ皆さんお体を気をつけていただきたいと思います。しかし、梅の花もですね、本当に、咲きましてですね、春が本当に近いということをですね、知らされていると思います。今しばらくちょっと寒い日がありますけども、辛抱してですね、本当の春を、待ちたいと思います。さて、今日はですね、受難節の第2の、史実であります。今日与えられました聖書は、9章の、1節以下であります。まず1節から3節です。さて、イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためであると、このように、記されております。主イエスキリストがエルサレム市内をですね、この歩いておられました時ですね、このどうも本当に、生まれつきですね、目の見えない人を見かけられたわけです。このある人はですね、生まれつきこう健康なこの体を与えられて、そしてまた別の人はですね、この生まれた時から、様々なこのハンディキャップを負わされて苦しまなければならない。どうしてなのかと思いますよね。本当に、人生はですね、このような、本当に不条理でこう満ちているんじゃないんでしょうか。そして人はですね、この不条理に苦しむわけです。この日本ではですね、こういったこう不条理なことに対してですね、こうまあ因果応報というようなね、考え方で、何か先祖にいろんなことがあったからとか、あるいはその人自体にこういうこと、なんか持ってるものがあるんじゃないかというような思いもしたりしてですね、こう諦めるというかね、それを受け入れていくような、そういうような知恵を使うわけですが、諦めなさいと、そのような運命なんだ、仕方ないんじゃないのかと、そのようなですね、気持ちをで処理してしまうことが多いんじゃないんでしょうか。二節でですね、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですかと。弟子たちもですね、この人の持ってきたそのまあいわゆる、目の不自由なこと、それを運命と捉えているわけです。この当時の人々はですね、罪を犯したからとか、病気や障害になると考えていました。罪を犯したゆえにですね、病気や障害になったんだと考えている。しかしイエスはですね、そのような、前世からの因果応報とか、先祖がこうだからだとかのですね、そういう運命を否定しましてですね、驚くべきことを言われました。3節です。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからではないと、神の業がこの人に現れるためであると 言います。神様の技がこの人に現れるために、この肉体的なね、いろんなことのハンディキャップはですね、神様の働きが現れるために与えられたんだと主イエスは理解されたわけです。生まれた時からですね、目が見えないという運命に対して、それは呪いでも罪の結果でもないんだと。その目が不自由で生まれたことにはですね、意味があって目的があることが明らかになるためだとシエスは断言されたわけです。そして5節から7節であります。私は世にいる間、世の光であると、こう言ってからイエスは地面に唾をし、唾で土をこねて、その人の目にお塗りになったと。そして白は使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われたと。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきたと、そのようにですね記されてますね。主イエスはですね、この人を癒されました。そのようにしてですね、目を洗ってらっしゃいと言ったわけですよ。私たちはですね、このヨハネ福音書の9章の物語をですね、主イエスが目の見えない人をこのお癒しになった物語、そのお癒しを通して神様の技が現れたんだと考えがちなんですけども、この物語はですね、ただのお癒しの物語じゃないと思うんです。物語はここでは終わらないで、むしろこっから、始まっていくわけですよ。9章のですね、皆さんこの先の13節から16節、人々は前に盲人であった人をファリサイ派の人々のところへ連れて行ったと。お癒しになったですね、イエスがお癒しになられましたけども、その人をファリサイ派の人のところへ連れて行ったわけですよ。でイエスが土をこねてその目を開けられたのは安息日のことであったと。そこでファリサイ派の人々もどうして見えるようになったのかと尋ねた。彼は言った、あの方が私の目にこねた土を塗りました、そして私が洗うと見えるようになったのですと。ファリサイ派の人々の中には、その人は安息日を守らないから神のもとから来たものではないという者もいれば、どうして罪のある人間がこんな印を行うことができるだろうかという者もいた。こうして彼らの間で意見が分かれたと記されてますですね。そこにはですね、ファリサイ派がいました。彼らはですね、この、目の不自由な人が癒されたことよりもですね、その日が安息日であることを問題にしてイエスを批判するわけです。その人は安息日を守らないから神のもとから来たものではないと言ってるんですよ、イエスのことをね。目の不自由な人が癒されたことをですね、この喜ぶというよりもですね、安息日を守らないことに怒る人々がここにいるわけですよ。まあね、信じられないことがですね、言ってるんですね。ああ、目が見えるなってよかったね、そういう思いじゃないんですよ。そしてですね、もう少し先ちょっと見てみましょう。どういうことになったかというと、24節ですよ。さて、ユダヤ人たちは盲人だった人をもう一度呼び出していったと。神の前で正直に答えなさい。私たちはあの者が罪ある人間だと知っているのだ。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私には分かりません。ただ一つ知っているのは、目の見えなかった私が今は 見えるということですと言ってますね。ファリサイ派の人たちはですね、生まれつきこの目の不自由な人が見えるようになったという事実をですね、否定することもできないわけですよ。実際目が見えてるわけですから。しかしまた主イエスがですね、神から来たことも信ずることができないんです。ファリサイ派の人たちはですね、目をこの癒されました、人にですね、主イエスキリストの罪を認めようと迫るんですよ。安息日に、この人を癒しちゃいけないというようなことをしたと、そういう罪を認めようと迫るんですが、男は引かないわけですよ。そのことは9章32節からですね、ちょっと先の方なんです。今日読んでいただいた先の方をですね、ちょっと皆さん、見ていただきたいんですが、9章のですね、32節から、生まれつき目が見えなかった者の目を開けた人がいるということなど、これまで一度も聞いたことはありません。あの方が神のもとから来られたのでなければ何もおできにならなかったはずです。彼らは、お前は全く罪の中に生まれたのに我々に教えようというのかと言い返し、彼を外に追い出したと記されています。この生まれつきこの目が見えなかった者の目をですね、開けた人がいるということなど、これまで聞いたことがない。あの方が神のもとから来られたのだければ何もおできにならなかったんじゃないんですかというわけですよ。ファリサイ派は怒りましてね、この人を街道から追放するわけです。そして35節から39節、その後ですね、186ページをですね、その見ていただきたいんですが、イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信ずるかと言われた。彼は答えた、言った、主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですが、主イエスは言われた、あなたはもうその人を見ている、あなたと話しているのがその人だ。彼が主よ信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われたと、私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになる、見えるものは見えないようになると、このように記されてますね。このようにですね、本当に主イエスが彼を探しに来てこういうふうに言われてるんですよ、ね、かわいそうに追放された人ですね、そう言われました。私がこの世に来たのは裁くためであると、こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。主イエスキリストはですね、なぜ安息日にこの人を癒されたんでしょうか。当時ですね、この安息日にですね、この治療をする行為をですね、は本当に緊急の場合に限られてたわけですよ。それを除いて禁止されていたんです。しかし主イエスはですね、安息日であるからこその癒しだったんです。私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならないと言ってるんです。今日読んでいただいた、3節から5節ですよね。こうあるんです。イエスはお答えになった、本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためであると。私たちは、私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光であると、このように言ってるんですね。イエスは律法を犯すことが死の危険を伴うことを承知の上でですね、 この安息日に癒されました。その結果、それまで主イエスを知らなかった人が主イエスの前にひざまずきまして、主を信じますという信仰告白をしているんです。で、この人がその後どのような旅路を、人生の旅路を歩まれたのか、聖書は記していません。おそらく彼は主イエスの生涯を証しするですね、伝道者になったんじゃないかと思われるんですよ。ですからこのような、主イエスとのですね、出会いをですね、ここに記されているということはですね、おそらくこの方もいろんな方にこの事実をお話になったんだと思うんですよ。彼はですね、単にこう、目が開けられたじゃなくてですね、このイエス・キリストの愛、行う追い出しをしてくださったその愛、その使命、それを伝えなきゃならない、その使命を感じたんでしょう。そして使命というですね、新しいこの霊の目がですね、開けられた、そういう体験をしたんだと思うんですよ。わあ、すごい、見えるというね、信ずるという心の目が開けられたわけですよ。主イエスは言われました。見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになると。この目の不自由なですね、人はですね、主を信じますという信仰告白をしています。目の不自由な男性は見えなかった心の目でですね、主イエス・キリストがどなたか見えるようになったんですよ。だから主を信じますと信仰告白するんです。その他方ですね、その見えると言っているファリサイ派の人たちはですね、この目の不自由な人が癒されたことを喜ぶよりも、安息日を守らないことに怒りを感じてんです。彼らこそですね、この神様の御心、真実が見えてなかったんですよ。この9章を先ほど読んでいただいた3節、イエスは本当に、ね、驚くべき言葉を使ってます。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもないと、神の技がこの人に現れるためであるというふうに言ってます。今日の説教題をですね、この神の技がこの人に現れるためであるとつけましたけども、まさにですね、今日の説教のところはここだと思うんです。今日ですね、この全世界ではですね、世界人口の約1割がの人がですね、何らかのこの障害を、持って生まれてくると言われてるんですね。この日本でも、数百万の方々が障害を、持っておられるというんですね。この聖書の中にもですね、多くのこの目の不自由な人とか、この言葉が話せない人の物語が記されています。いろんなハンディを持たれた方のことがね、出てきますね。精神の病もそうですね。2000年前からですね、この本当に人々は、障害に苦しんで、その中である人はイエスと出会った、癒されてきました。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもないんだと、神の技がこの人に現れるためであると言ってるんです。主イエスはですね、この神の技がこの人に現れるため、因果応報という当時の宗教的な限界を踏み越えられてるんですよ。この今日のヨハネ福音書の9章の物語はですね、この目の不自由な方は 主イエスの力によって目が見えるようになりました。民の技がこの人に現れるためにとはですね、障害がこの治癒することを意味したんじゃないと思うんですよ。現実の生活では生まれつきですね、目が見えない方のですね、あるいは中途で途中で人生の半ばで、失明してしまった方の目が開かれるということはどうも残念ながらほとんどないわけです。それにもかかわらず多くのですね、この視覚の障害を持たれた方々がですね、この主イエスキリストの言葉に慰められまして洗礼を受けられている方もいっぱいいるわけです。それはですね、主イエスキリストの言葉を通して障害を与えられたことの意味をですね、教えられたからだと思うんですよ。なんで自分がこういうハンディを負ってんだろうということをですね、知ったからなんです。その意味を、この日本盲人キリスト教伝道協議会という、まあ略して盲伝と言うんですけども、組織があります。本当にこの目の不自由な方々の、まあ、宣教活動とかこの伝道の支援のための、まあ、会でありますが、そのキリスト教会ではですね、本当に目が不自由というハンデをこのお持ちのままで、牧師になられた方も大勢おられます。あるいはそのご家族からもですね、その牧師になられる方もいっぱいいらっしゃるんですよ。私の進学校時代の、同級生ですけども、もう立派な、牧師の活動をされてますけど、玉田、誠先生、ですね、本当に山梨県あるいは、長野県の教会で、本当に、ね、活躍を、されてきました。現在は、その奥国に帰られて、神戸の方で、ですね、伝道に励んでらっしゃると伺っておりますが、でこの玉田先生から、進学校時代からこのよく先生が盲伝にって言って、要するに、盲人キリスト教伝道協議会のことですね、その、働きに、いつも行くんだと伺ってたんですね。その玉田先生のお父様なんですが、玉田圭司先生、まあ、玉田先生のお母さんがよく進学校にもおいでになって、奥様ですね、玉田圭司先生の奥様がよく進学校に来られて、お会いしたこともありますが、この玉田圭司先生はですね、本当に人生半ばで突然この全盲になられてしまったと伺ったんですね。私も本当にびっくりしましたけどですね、確かこの田村圭司先生は中学校時代かと思うんですが、突然、あの目が見えなくなられたと。しかし私感銘したんですけども、この点字を習われまして、そして猛勉強されて牧師になられたっていうんですね。で実はこの、玉田先生のこの、お母さんですね、から玉田圭司先生の奥様から、その弱さを担う者という本ができたということで、プレゼントをいただしていただいたんです。でですね、その本を読んだりなんかして、この玉田圭司先生がどういう旅路を歩まれたのかなとちょっといろいろと、伺いました。進学校を卒業されましてね、宮城県の教会に牧師として、まあ、赴任していくわけですが、本当にご自身のね、この全盲であるご自身が本当に、普通にこの目の見える方ばかりの教会に赴任してね、十分に 牧師としての仕事ができるんだろうかという不安を持たれたというんです。その彼にですね、その先生、玉田圭司先生ですね、その恩師が語るわけです。教会は牧師一人が働くところではなく、役員や会員が一緒になって奉仕する場所だ。ところが目に見える牧師はつい自分一人でやっていくことが多いと。しかしあなたは目が見えないから、嫌でも信徒の手助けを借りなければならないと。その方が誠の教会の姿だよと、そのように教えられたというんです。その時ですね、その玉田圭司先生はですね、神様の技がこの人に現れるためであるということのですね、本当の意味を理解したというんですよ。本当にね、私もこの意味がね、本当によくわかる。神の技がこの人に現れるためなんだ。ね、本当にですね、信徒の皆さんが一生懸命になって牧師を支える、これがね、大事だということをね、教えてると思うんですよ。私も実を言いますと、この、神学校時代、やはりこの盲伝を、のおし働きを手助け、に奉仕をされてたですね、先生の私は教えをこうをいただいたんですが、やはりその先生のお父さんも、目が、不自由でして、この玉田圭司先生とですね、このお交わりもあったとお聞きしてますが、私も卒業する時、その先生からね、言われたことは、本間さん、信徒が支えてくれるから大丈夫ですよと。私もね、初めのところに行くのにどうなるかと心配で、その先生に聞いたんですが、大丈夫と、全て信徒が支えてくれるから安心してきなさいと言われて卒業して、もうこの何十年経ったわけなんですがね、本当そうなんですね。さて、その玉田圭司先生はですね、やがてその故郷に戻ります。芦屋三条教会と牧師になったわけなんですが、そこで実は私の同期であるですね、玉田誠先生も生活をされたんですが、そこから献身して牧師になられたわけです。しかもですね、玉田圭司先生はその教会からですね、多くの信仰者を育ててるんですね。後にですね、その一人の人ですが、オーベリン大学の教授になりましたですね、小森定治先生がですね、ご出身なんですね。小森先生もですね、やはり全盲でしたが、この玉田圭司先生の励ましを受けましてですね、明治学院大学の英文学を学んでるんですね。で、その後にですね、オービリン大学の教授にもなられてます。で、素晴らしい、業績を残されております。ジョン・ミルトンの、研究ですね、に生涯を捧げられてました。で、このジョン・ミルトンというのはですね、本当に41歳の時に、過労のためにですね、全盲になってしまったわけですね。で、その中でも口実説教をして、ですね、失楽園という小説を書きました。で、やはりですね、この小森さんはですね、ミルトンを紹介することこそが自分に与えられた天命だと思ったわけですね。やはり玉田圭司先生の信仰がこの小森さんのですね、小森定治先生の働きを支えたわけですよ。まさにこの神の技がこの人に現れたと言えるわけですよ。生涯は、聖書はですね、 この障害があることを不幸とは捉えてない、障害を賛美するわけでもありませんが、障害を賜物として受け入れた時ですよ、より良いことができることをですね示しているんだと思うんですよ。福音書には本当に多くの病気を癒す記事がありますが、そのほとんどはこの治癒ですねを示していると思います。このセラペオという言葉がですね使われているんですね。手を置くという意味がありますが、そのギリシャ語を用いられます。手を置く、すなわちですね、同気味という感じですよ。手を置く、苦しい思いに共感する、その結果ですね癒しの技がなされた。それはですね治癒というよりも寄り添うということではないでしょうか。マザーテレサはですねこの本当に亡くなっていく方に寄り添いました。病気の治癒じゃないですよ。 お薬を投与しているとか点滴を打ったりとかそういうことじゃないんですね。神様の技が現れるとは心の目が開かれることを意味するんだと思いますよ。ね、本当に心を開いて、ね、亡くなっていく人に寄り添う、そういうことだと思うんです。この目の不自由な方のですねがキリスト者になる比率はこの圧倒的にこの普通の、まあ、あの目がよく見える人に比べたら圧倒的に高いと言います。肉の目が見えないことによってですね心の目が開かれる、信仰に導かれる人が多いことをですね意味していると思います。人はですねこういう苦しみとか悲しみを通して神様に出会うんじゃないんでしょうか。神様との出会いを通じてですね平安が与えられると思うんです。このことに気づくために私たちに苦難が与えられるんですよね。それは私たちを生かすためだと思う。この苦しみを経験しないと本当の喜びはないんじゃないのか。あの自身を、病気のデパートと、表現しましたあの三浦綾子さんですよは、こう言ってます。この泉への招待という文章の中でね、私は癌になった時ティリヒの神は癌を作られたという言葉を読んだと。その時文字通り天から一線の光芒が保たれたのを感じたと。神を信ずる者にとって神は愛なのであると。その愛なる神が癌を作られたとしたら、その癌は人間にとって必ずしも悪いものとは言えないのではないかと。神のくださるものに悪いものはない。私はベッドの上で幾度もそうつぶやいた。すると癌が神からの素晴らしい贈り物に変わっていたと記しています。ここにですね信仰の力があると思うんですよ。病も死も神様がお与えになる。もう十分に生きたから休む時が来たんだ。それを祝福なんだと受け止めていく信仰がですね人を生かしていくわけですよ。この三浦綾子さんの最後の言葉は、私には死ぬという大切な仕事がありますと言ったというんですね。けだし名言だと思うんです。苦しんで悲しみが続く時、人はですね本当になぜですかと思いが浮かんできますよ。自分の生まれたことの意味を、なんで生まれてきたのという場合もあります。なんでこんな嫌な言葉が書かれ続くんだと。その時ですね不条理もまた神が与えてくれたんだと、不条理の中に意味を見つけた時ですね、運命が 使命に変わっていくんじゃないんでしょうか。主イエスキリストはご自身の運命を使命として受け取られた。だから十字架で死なれたわけですよ。生まれつき目の不自由な人は伝道者としての自身が与えられました。病気や障害が癒されることが神様の技ではなくって、病気や障害を持ちながらも使命に生かされていく人が現れてくることこそですね、神の技の現れなんですよ。結城光牧師がこういう言葉を残してくださいました。この「イエス・キリストを語る」というですね、本の中にこういうものがありました。どんなに社会が完全になっても、死や病気や離別から来る苦しみはなくならない。また不幸や苦難の原因をいくらほじくり返しても人は救われない。必要なことは、不幸や苦難の現実を信仰によって神の御業の現れる機会とすることであると。それだけが不幸や苦難を完全に克服する道であると語ってるんですね。本当にね、素晴らしい文章だと思います。本当に不幸や苦難を完全に克服する道なんだと。信仰によって神の御業の現れる機会とすることなんですよ。どうかですね、私たちも常にですね、神の業が現れるためにですね、この神様の技を仕えてまいりたいと願うものであります。皆さんに主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、今日もまたこのようにして御声に聞くことができまして感謝いたします。神様、なぜですかと、何かいろんな不条理なことが出てくると、私たちは本当に暗い気持ちになってしまいます。しかしこれも神様の御業が現れるためなんだと言って信ずることができますように。不条理を条理として受け止めていく信仰の力を私たちに与えてください。この世のすべての人の上に御恵みが豊かにありますように。憎み争いのあるところに平和が、憎み争いが収束しますように。主をどうか導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。